マーケティング Q! 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ。本日はこちらです。家具のブランドのイケアの家具ありますよね。自分でこう、イケアの家具って基本的に組み立てないといけないんですけれども、同じ金額、同じ質感、同じデザイン、まあ、ほぼ同じ状態のもので、同じ金額で別の家具屋さんで売っている出来合いのもの、とイケアで基本組み立てなきゃいけない、組み立て家具のイケア金額が同じだった場合どちらが売り上げが高いかというとほぼ確実にイケアの方が売り上げが高いそうです。さてその理由は何でしょう。はい、答えはですね、この後ゲストご紹介の後にですねお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。はい、ということで、今回も始まりました阿部寛の沖縄アベンジャーズラジオ。この番組はですね直感マーケティングを研究しております私阿部寛がですね様々なゲストとともにお送りしている番組です。それではですね本日のゲストをご紹介します。株式会社イビの代表取締役をされているイビ社長イビさんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。以前から番組が8月に番組が始まってからですねもう早くイビさんにはですね、ゲストに来てもらいたいなとずっとですね私思ってた次第なんですけれども、ね、はい、今日はね楽しみにしてました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
今日どうしたんですか。今日はメガネはどうしたんですか。
今日コンタクトです。
あ、今日コンタクト。
今日コンタクトです。
コンタクトの日ってあるんですか。
あります。メガネ。そうですね、まあ、メガネの時の方が多いですけど、
はい、
コンタクトの時もありますよ。
そうなんです。
はい、
そうなんです。今日はねスタッフの方も一緒に撮影で来ていただいて、はい、収録の撮影みたいな、なんかすごい、はい、ありがたい、なんか安倍得じゃねえかみたいな状態ではあるんですけど、はい、始めていきたいと思います。さてさっきのクイズなんですけど、 IKEA の家具がなんで金額が一緒スペックが同じなのに、あ、お仕事柄的になんか分かるかも、当てちゃうかもしれない、なんでですかね。なんでだと思います。
まあ、ブランド力っていうのはあるんですかね。まあ、IKEA っていう、はい、なんかおしゃれじゃないですか、
うん、
まあ、それとか
確かに、
まあ、運べる持ち帰れるとかそういう、
ああ確かにそうですよね、まあ、出来上がってるやつだと配送してもらわなきゃいけないけど、 IKEA だったら大体
その日で持ち帰れるとか、
そうですよね、まあ、ちょっとトランク大きめの車とかだったらねそのまま持って帰れますもんね。なるほどなるほど。ヒント、
はい、
最近あんま CM やってないですけど、ディアゴースティーニってあったじゃないですか。
あ、はいはい
はい、なんか
ずっと続くやつ、
ずっと続くやつ、毎月毎月定期で送られていくプラモデルの部品がちょっとずつ届くやつで、なんか初回号は790円みたいな、
ありましたね。
2回目以降ね3000円ぐらいになるんですけど、はい、あれもまあ同じではないんですけど、まあ、ほぼ同じ考え方なんですよ。マーケティング的な見方で見ると、はい、じゃあちょっと答え、
はい、
申し上げますとですね、はい、これは実はですね IKEA 効果っていう、 IKEA は IKEA の IKEA ですね。 IKEA 効果、効果は、はい、なんか効果ですよ、はい、そう、IKEA 効果っていうのがあって、これマイケル・ノートンっていう教授がですね2011年に論文発表してるんですよ。でこれ何かっていうと、人というのは手間をかければかけた分だけ価値を感じやすいっていう、これ行動経済学なんですけど、手間をかければかけた分だけ価値を高く感じるっていう、こう脳処理の傾向が認められてるんですよ。なので例えばディアゴスティーニ の, なんか船作るやつとかも、そ そう、
あれもすごい年月かけて、
そうあれ3年間ぐらいかけてやると全部で20万とか30万とかするわけですよ、支払い総額は、
はい、
だけど別に10万20万で同じような船の模型とか買えるじゃないですか、出来上がってるやつ。
そうですね、
だけどじゃあ実際にじゃあ出来合いのやつが10万円でした、ディアゴスティーニで組み立ててったやつ全部で30万円払いました、うん、どっちが価値を感じるかって言ったらどうですか。
あ、この出来上がった時の達成感みたいな愛着も湧きますよね。
そう、
ね、
そうなんですよ、
確かに。
それもまさにイケア効果なんですよね、イケア効果なので、まあ、すごいなんか周りなんかくどくなっちゃうんですけど、まあ、船の模型もそうだし、その本棚、組み立て家具の代表格である本棚とかもそうなんですけど、はい、出来上がったものを買うよりも自分で手塩にかけて作ったものの方が価値を高く感じるっていうことは、買ってもらうとき例えばニトリで1万円、出来上がってて1万円、 IKEA でも1万円、デザインほとんど一緒、素材も一緒だけど、後々同じ1万円だったはずなのに IKEA で買ってきて組み立てた本棚の方がそのいうお客さんとしては価値を高く感じるんですよね。そうすると何が起きるかっていう話なんですよね。そうするとまた次のお買い物につながっていくみたいな、どうせ同じ1万円払うんだったら IKEA で買った方が良くないんだっていう意識的な話ですけど、ね、IKEA 効果、
そうなんですね。そうか、
なんか自分のなんか身の回りで、まあ、ディアゴスティーニとかもね、そうですけどあとね、もう一つ面白い、同じ面白い例があって、
はい、
これはアメリカ の、 あのケーキミックスってあるじゃないですか、パンケーキミックス、
はいはい、
あれで普通パンケーキミックスってここボウルに小麦粉みたいな粉を入れて、はい、卵をパカって割ってやって、で牛乳入れたりとかしてシャカシャカ混ぜてやるじゃないですか、
はい、
水だけ入れればいいよっていうのを売り出したメーカーがあったんですよ。
お、
全部入ってるんです、
はい、
その牛乳の成分も粉ミルク状態になって入ってるし、うん、その卵の成分みたいのもなんかパウダーみたいになってて入ってて、
はい、
水 200cc だけ入れればなんか、ね、袋ごと振って出来上がるみたいなやつだったんです、はい、全然売れなかったんですよ
美味しくなさそうですね。
なんかそう、まさにその美味しくなさそうっていう発想の根底にあるのは手抜きしすぎじゃんっていうやつじゃないですか、はい、そうで卵だけ入れてくださいにしたんですよ。
あ、ちょっとは少し、
そう、そしたらそっから売れ始めたっていう。卵と、まあ、水か、卵と水だけ入れてください、でその袋ごとガシャガシャやって、なんか袋のお尻の方にあの何あのケチャップとかあのマヨネーズみたいなやつの出口みたいなやつがあって、あ、はい、そこからこうやってビューって絞ってそのままフライパンみたいなホットプレートにバーっていけるっていう容器もちょっと改造して、そしたらバカ売れして、確かね、日本でも日本の食品メーカーさんがなんか確かそれ権利もらってなんか売ってる、多分スーパー並んでると思う、アメリカでは超手間を、ね、あえて、かけることによって価値を高める。
自分で作ったら美味しいですもんね。
そう、そう、美味しいな、なんか価値をね、高く感じる。なんか身の回りでなんかそういうのってなんかありませんっけ、身の回りで。
やっぱ私も料理するんで自分で作った食べ物はね、
あ、
美味しいですね。
あとあれは家庭菜園とか、
あ、
家庭菜園で作った、
ね、ベランダで、
そうそうそうそうそう、それとか
バジル植えてみたりとか、
そうそうそうそうそうそう、プチトマトとか
絶対美味しいですね。
絶対美味しさ増すじゃないですか。
絶対
に、いや冷静に考えてみてくださいよ。あの物質的なものだけで限定して言えば、レストランで食べる方が絶対に美味しいはずなんですよ。
美味しい。
いい産地で無農薬で完全なその栽培のされ方で甘みが最高に引き立ってるその野菜なりなんなり使ってるはずなんで。
そうが美味しい。そうですね。そうですね。
だけどなんかその家庭、育ててきた家庭とかを含めると家庭菜園で
やった方が
なんか美味しく感じるじゃないですか。
美味しい。
そう。手間暇かけて
食べさせてあげたくなっちゃいます
ね。そうそうそうそうそう。あと幸せ感、僕家庭菜園やったことないんですけど、めちゃくちゃ多分、はい、人の家で遊びに行ったお家で、あのこれ実はうちで採れたやつなんだよみたいなやつで食べたりとか、なんか幸せ感が全然なんか
へーってなります
もんね。あ、なんかすごい幸せみたいな。なんかレストランで出てきて当たり前になっちゃってるから、お金払って出てきてるみたいな。 ね。
いや確かに、
あえて手間をねこうかけさせることによって、なんか価値を高めるみたいなね。
はい、
そうそうそうそうそう。これね、そのさっき言った、マイケル・ノートン先生がですね、分析した結果で、これまあ、いろんな実験をしたんですけれども、やっぱりね、一つ数字が出てて、自分で作業をした人、だから例えば今で言うと家庭菜園、そう、それ作業こう、
はい、
労働してきてるわけじゃないですか、した人っていうのは完成品の価値をなんとですね約 63% も高く感じる。
63%、
そう、 63% も高く感じる傾向が、結果が出たらしいんですよ。なので、なんかその考え方をもしかしたら、まあ、ちょっとねこの後後半で伊比さんのお仕事の中でも、
はい、
お仕事の中でお客さんとの間でなんかお客さんにわざあえてやってもらうっていうことによって価値観を高めることがなんかできるかどうかみたいのをですねちょっと探っていきたいなというふうに思っております、
はいはい、
じゃあちょっとね、後半この後進んでいきたいと思います。
78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。
ということで、阿部寛の沖縄アベンジャーズラジオ、本日はですねゲストに、株式会社イビの代表取締役ですね、イビ慶吾さんにですね、お越しいただいております。はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
今日は、ね、来てくださってありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。じゃ あ実はですね、リスナーの皆さんに、お話をさせていただきますと、実はこのイビさんですね、私イビさんの会社のですねマーケティングのサポートをですねちょっとさせてきていただいておりまして、僕はあんまりマーケティングのコンサルをしてるっていう、コンサルって言いたくないんですよ。なんかコンサルってなんかね、なんかうさんくさい人多いじゃないですか。だからなんかコンサルって何みたいな、何してくれんのみたいな、
はい、
なんかね、
いろんな人いますからね。
そうそうそう、だからコンサルってことはあんまりなんか僕あんまり好きじゃなくて、まあ、名刺とかには書いてますけど、集客のサポートサポートさせていただいて、
はい、
じゃあちょっと伊比さん、ちょっと会社の紹介とか、僕はこんな仕事してますみたいな、
はい、
ちょっとお話をですね少し、お聞かせいただければなというふうに思います。
はい、私は株式会社イビという会社で、はい、那覇市久茂地の方でイビアーキライフデザインという一級建築事務所と、
はい、
久茂地デザインというリノベーションデザインの専門の事務所をやっております。
うん、はい、ありがとうございます。そう、はい、あれ久茂地デザインは屋号みたいな感じですか。
屋号ですね。
屋号
イビアーキライフデザインと久茂地デザイン、屋号です。
屋号、
まあ法人の登記としては株式会社イビ、
株式会社イビ
登記はそうです。
アーキライフの方は
新築の
、
はい、
設計管理、
はい、一級建築事務所ですね。
久茂地デザインはリノベーション、
リノベーションデザインにちょっと特化して、はい、進めていこうかなと思って、はい、この名前をつけて、
はい、看板も新しくつきまして、
は
い、先日、はい、先々月ぐらいですか、3ヶ月ぐらい前ですか。
そうですね、ぐらいだったと思います。はい、
ありがとうございます。なんかマーケティング、要は集客とか販売活動、
はい、
なんか課題とかっていうのがもしありましたら、まあ日頃いろいろね聞かせていただいて、それに対してねこうお答えしてる仕事をさせていただいてはいるんですけども、はい、改めて今日ラジオのねリスナーさんもいらっしゃるということですから、はい、なんか課題。
そうですね。今までやっぱりお仕事っていうのはもう。ほとんど紹介を、いろんな人から 紹介いただいて、その都度こう仕事をこなしていくみたいな流れでやっておりましたけれども、やっぱ、はい、いつ何時ね紹介が来なくなるっていうような状況になるかもしれないっていうので、
はい、
やっぱりあの自分でこう集客して仕事をゲットしていくっていうのは、いずれというか、まあそういう力は必要だろうなって思っていたんですね。
はい、
でその時に、まあ、安倍さんに
ひょっこり出てきて、
はいはい、安倍さんにお会いしまして、
はい、ありがとうございます、
まあ、いろいろこうお話をさせていただく中で、
はい
はい、ちょっと私もチャレンジしたいなという感じで。
素晴らしい、ありがとうございます。そうですね、僕はもう伊比さんにはあの、まあ、今紹介っていうお話が出たので、ちょっと紹介についてのちょっとお話を少しだけ挟ませていただくと、あの、まあ、伊比さんね、この話何度も僕から多分聞かれてると思うので、僕がいつも例えで話してる例えがあるじゃないですか。
はい、何のことですか。
親戚のおじさんの話、
はい、
あれやばい、これは伝えきれてない僕の問題かもしれないいや紹介ってすごい、はい、あ、分かった。この話聞いてるときいつも伊比さん酔っ払ってるから覚えてないんだ飲んでるときに話してるから
話だったな。
いや紹介って我々中小企業、中小零細企業にとってめちゃくちゃありがたいことじゃないですか、
はいはい、
で、やっぱり紹介いただけるってやっぱ信頼があるということの証なわけなんですけれども、あのただ紹介って僕はあの親戚のおじさんと同じだなっていうふうに思ってますっていう話なんですけど、これどういうことかっていうと、親戚のおじさんってあの来てくれた時っておもちゃ買ってくれるじゃないですか。おもちゃ、
はい、
欲しいおもちゃ買ってくれたり、うん、欲しい食べたいおやつ買ってくれたりするじゃないですか、はいはい、だけどおじさん、親戚のおじさんがいない時に、うん、おもちゃ買ってもらいたくても買ってもらえないじゃないですか。
そうですね、
で自分がおもちゃ欲しくなった時におじさん来てって言ってもすぐには来てくれないじゃないですか、
はい、
紹介ってまさにそれだなっていう、う
ん、こっちでコントロールできない。
そう、コントロールができないんですよ、はい、自主的にコントロールができない、
はい、
で、紹介がダメっていう話では全くなくて、すごくありがたいお話だし、はいはい、あの紹介いただいた時はその紹介してくださった方の下駄を履かせてもらって商売が成立するっていうことはまあまああることなので、これってすごくあの大事なこと、大切なことなんですけど、でも一方で、デメリット、メリットは紹介者の人の信頼という下駄を履かせてもらえて、その下駄がなければ取引できない相手と取引が、させてもらえることができるようになるっていう、これはメリットなんですけど、デメリットとしては自分でコントロールできない、
う
ん、
そうですね本当にそうですね。そう、
今月5件紹介案件欲しいと思っても、うん、お願いするしかないんで要はそこだけ切り取って考えたら他力になっちゃうわけですよ、
はい、
誰か紹介してくださいみたいな感じで他力になっちゃう、コントロールできないんですけど、じゃあ自分でマーケティング、集客がコントロールできるようなあの小さな仕組みを作っておくと、これだけ費用をかければこれだけ間違いなく顧客獲得につながるみたいな、まあ方程式みたいなものがですね、おぼろげにこう出てくると、まあすごくなんか安心して、あの紹介が途絶えたらどうしようとかっていうことはね、考えなくても済む、はい、
そうですね、そうですね、
はい、なのでまあ、マーケティングに関してはですね、いろんな先生がいろんなことを言ってきてるんですけど、ダン・ケネディっていう今から4年前に亡くなっちゃったコンサルタントなんですけど、アメリカのダン・ケネディっていう超辛口な、はい、あのマーケティングコンサルタントの人がいたんですけど、ダン・ケネディが言ってたのはですね、マーケティング以外は社長がやってる仕事の中でマーケティング以外は全てマーケティングの奴隷だっていう言い方をしたんですよ。
奴隷、
まあ、ちょっとね英語の日本語訳なんでちょっと無理やり感があるんですけど、マーケティング以外の全ての社長の仕事はマーケティングの奴隷であるっていう言い方をしたんですよ。これどういうことかっていうと、要はマーケティングがなかったら奴隷しかいないぞってことなんですよ。あなたがやってることは奴隷と一緒ですよっていう、まあ、その皮肉、すごい皮肉るのが得意な人だったんですけど、 そう、でそれだけ社長の仕事はマーケティングですと、要は、はい、お客さんをこう見つけてくる、次から次へとあの新しいお客さんっていうのをこう見つけてくるのが本来の社長の仕事であってみたいな、すごい辛口なあのマーケターだったんですけど、なんかねそんなようなことをちょっと今思い出しました。はい、あとなんか もうね気がつけばもう今これ今日収録ですけど、9月半ばなわけなんですけども、
はい、
夏休み、
はい、
夏休み、この間お盆終わり、ね、こっちは、ねね、はい、お盆でしたので、ね、
終わりました、
はい、終わりました、はい、なんか夏休みって取られました、そういえば8月
しょっ
ちゅう会ってるからなんかね、しょっちゅう会ってるからなんか夏休みでどっか行ってるっていうのは認識全くないんですけど、
まとまって取ってるわけじゃないですけど、ちょこちょこ休んだりして、
はい、なんかご家族で旅行とか、
まあ沖縄本当ないですけど、ちょっとリゾートで泊まりに行ってとかはやりますけど、
国分の方ですか。
そうですね、中部です、
中部、
はい、
なんかあと今年の夏のテーマ、今年の夏の初体験、
初体験、
いびけいご初体験した、まるまる
初体験、何したかな、
初体験、
バイクを買いました。
おう、ええ、もしかしてあのインスタに出てるあのバイクって最近買ったバイクなんですか。あれ、
そうです、そうです、
あれ何ですか、車種、
モンキー、
モンキーですよね、モンキーですよね、
はい、
あれ何、
初めてバイクを所有しました。
50cc125
です、
ね、あ125、あ、はい、じゃあ中免持ってるんですか。
中免も取ったんですよ。
え、そのために
あの、あのバイクが
乗
りたくてっていうか、
はい、
まあいろいろ、はい、
はあ、
友人の勧めだったり、
へえ、面白いですか。125だとそこそこスピード出ます。100キロぐらい出ます、出ますよね。あ、モンキーだと出ないのか。
まあ出るかもしれないですね、出しちゃいけないです。
あ、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、あ、そうなんですよ。僕譜面しか持ってないから 50cc までしか乗れないんですけど、
はい、
まあまあ高校生の時とかね、うん、よく
125
のやつとか250、2班とか、
初体験といえば、
はあ、なるほど、面白い、気持ちよさそう、
気持ちいいですね、今まだ全然暑いですけど、
あ、まあ暑いですけどね、はい、そうですか、そうですか、いや、いいですね、初体験、今度、え、あの事務所に乗ってこられたりとかってされてるんですか。
基本事務所に置きっぱなし
、はい、置きっぱなし、
そこからどっか行くときに乗る感じですね。
はあ、はあはあ、なるほどですね、いや、いい初体験ですね、2025サマー、
はい、
バイク、
バイクで、
わあ、いいですね、
バイクおじさん、
はい、バイクおじさん、イビおじさんからバイクおじさんに昇華して、はい、さあ、あの楽しいユンタクでしたけれども、まあ、そろそろエンディングでございます。今日はあのイビさんゲスト参加、ね、はい、お越ししてくださってありがとうございました。なんかラジオって出られ、はい、こうゲストって
ラジオずいぶん前になんか出たことありますね、うん、その前職のサラリーマンの時にちょっとちらっと出たことあります。
ああ、またちょっと2回目のオファーもさせていただきますので、その際はまたぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、で、今回私からの告知はございません。はい、伊部さんの方から何か告知されたいことってあります。まあ、リフォームするならくも字デザインみたいな。
そうですね、今中古マンションを買ってリノベーションして住むっていうのを推奨しているというか、まあ、
まあ、
そういう
新築で買うよりね、
は
い、高いですしね、
高
いですからね、
それよりは
リノベーション、
中古マンション買ってリノベーションして新築よりもおしゃれに
快適空間を、
はい、ずいぶん安く収まると思うので、
そうです、
はい、その分浮いたお金でバイク買ったり、
ああいいですね、いいですね、
いろいろ楽しいことにお金使って人生豊かにしてもらいたいなって、はい、ずっと思いながら仕事、
素晴らしい、はい、ありがとうございます。はい、こちらの番組ではですね、マーケティング、集客に関するお悩みだったり、安倍への個人的なご質問も含めですね、メールまたはお問い合わせフォームから受け付けております。詳細は FM 那覇さんの番組紹介ページ、 FM 那覇スペース入れてひらがなで安倍博士って検索していただくと出てきます。メールの場合はですね、 FM 那覇アットマーク安倍博士 .net、安倍博士 .net ですね、 FM 那覇アットマークです、はい、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。それではまた来週の木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました。